is Keech Piano School.
What is Keech Harbor Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。今日は12月の23日ということでね、もう本当に押し締まってまいりましたね。第502回の QRL の時間がやってまいりました。はい、というわけでね、今日は12月の23日ということでね、平成時代では、天皇誕生日ということでね、お休みでございましたけどね、令和に変わりまして、今は2月の23日かな、が天皇誕生日ということでね、ございましたけど、まあ、天皇誕生日はですね、その後休日になるのではなく普通に平日のままというねことでございますけどね、なんとかの日とかね、そういう風になれば、いいんでしょうけどね、今回ならなかったようですね。はい、というわけでね、23日、クリスマスのイブイブということでねございますけどもね、皆さんいかがでございましょうかね。さあ今日はですね、この昭和33年東京タワーがですね完成した日ということなんですよね。まあ、観光式というものが行われたということでね、まあ、当時は333メーターということで、エッフェル塔より13メーター高くてですね、当時としては世界一の高さの建造物になってますよということでねございます。まあ、今はですね、スカイツリーとかがねありますのでね、まあ、当社、スカイタワー西東京はですね、この日本でもですね建設当時は3番目に高いという鉄塔だったんでございますがね、まあ、当時は、東京タワーが日本一ということでね、ございましたけどもね、まあ、現在では、7番目ぐらいにね落ちてしまいましたけどもね。はい、そんなね東京タワーね、もう一番の老舗の鉄塔でございますがね、こちらの観光の日ということでねございますね。はい、というわけでね、まあ、いよいよね12月もですね押し迫ってまいりましてですね、この放送もですね来週が30日で最後の放送ということなんですよね。今月は、5回放送があったんですね。あったというかね、今更気がついてどうするんだってのありますけどね、来週の30日が年内最後の放送ということでねございます。ギリギリまでね番組放送しますんでね、来週も聞きいただきたいと思いますけどもね。まあ、今週というかね、いろいろありましたけどね、まあ、国内のローカルコンテストもですね一応一段落したんですけれども、まあ、先週はですね50メガの AM コンテストっていうのがありまして、これちょっと時間なくてね参加できなかったんですが、終わりの方で少しワッチしましたけど、まあ、結構ねたくさんの曲が出てましたんでね、まあ、普段からこのぐらい参加されてる曲がね運用されてるとより賑やかだなというのがありましたけどもね、まあ、一時期の50メガの AM が全盛期の頃のね、そこまではまあいきませんけどね、懐かしい思いがねしまして、ちょっとワッチをしていたという状況でございましたね。はい、というわけでございましてね、502回、本日も早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、というわけでね QRV コーナー今夜も早速スタートしたいと思いますけれども、まあいろいろとね、この番組いろんなジャンルでね楽しんでる方たくさんおられましてね、最近は、アマチュア無線以外のところでもね、まあ、無線ということで、フリーライセンスのね無線、最近ではね、合法の CB、まあ、合法 CB っていう言い方もおかしいですけどね、それから特定省電力、 そして、デジタル簡易無線ね、こういったものがあったり、それから最近はデジタルコミュニケーションというね、デジコミというね、新しい、システムなんかもですね、フリーライセンスで運用されている方が、結構いるということでね、これはまたこれで面白い世界なんでございますけどもね、まあ、我々もですね、このアマチュア無線に入るこの前ね、この BCL という、ね、時代結構長く、まあ、今も、時々放送局、ね、受信したりしてますけども、開始、まあ、その BCL を始めた当初はですね、このインターネットの世界が全くない状況で、情報を集めるとしたらやはり専門雑誌とかですね、そういったもので情報を収集するしかなかったんですけれども、この世界的なですねに有名なこのデータを掲載しているワールドラジオ TV ハンドブック、これ毎年ね発刊されている年刊なんでございますけども、今年のですねこの今月の初め頃ですかね、発行されたですね22年度版これがですね、最後の一冊ということで、これ76年、発行続けてたらしいんですが、今回の発刊をもって終了ということでねございますね。こんなニュースがね、サイトの方でね、見ておりましたらですね出ておりましたのでねちょっとご紹介しておこうかなと思ったんですけども、まあ、この WRTH はですね、当時としてはもう本当に、皆さんね、まあ、国内ではね、毎月発行されるね、ラジオの制作とか初歩のラジオとかね月刊短波でいろいろありましたけども、まあ、それよりずっと前からですね、こう発行されてて非常に有名な、本でございまして、世界中のですね、放送局の収録データがですね入っているということですからね、すごいですよね。超波放送からですね短波そして FM ラジオと含めましてですね、世界中で最もですね、内容の濃いこの BCL データということでね、ありましたけどもね、これがねいよいよ、この今年のね今月発行されたものをもって、最終ということに、ね、なるということですね。まあ、これもねやはり、ね、ネットからの情報ソースというのが主になってきてですね、なかなかですねこのあたり、発刊数とかもですねいろいろとこう問題があったりいろいろとご苦労されていたのかなというね、感じがしております。まあ、当時としてねもうバイブルとしてね有名だった本でございますけどもね、皆さんもね、お手にしたことがあるかと思います。私もですね1冊か2冊ね大昔に購入をした覚えがあるんですけどもね、はい、まあ、現在ねどんな感じになってるのかねちょっと見てみたいところでございますが、最終号ということで今なかなか手に入りにくくなってるということだそうですね。はい、まあね、最終号ですからね手に入るようであればねなんか一冊、記念にというわけではないんですがね、買い揃えてもいいかなというふうにね思ってるところでございますけどもね、まあ、最近始められた方はねやはりこのワールドラジオ TV ハンドブックについてはねあまりご存じない方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかなというね気がいたしますね。ちょっと残念なねニュースでございますけどもね、はい。まあ、あの BCL をね今やられている方は、まあ、こういう情報ももうそうなんですが、最近ですとね時々この番組でもご紹介しますが、リアルにですね現在放送しているその言語あるいはですね、放送局名とか周波数とか、まあ、いろんな条件で、リアルにその周波数とかがですね、確認することができるサイトがありましてですね、まあ、こちらをもとに皆さんお聞きになっている方も多いかと思います。ね、まあ、情報がない時代はねこういった雑誌そして更新されるのはですねやはりリアルには記載されておりませんのでね、ご自身で資料を作ってですねこの聞いたりとかですねいろんなことされてたと思うんですけどもね、まあその時代はそれで懐かしかったんですけどもね、はい、そんな状況でございますね。はい、まあそんなことでね残念なお話でございましたけども、その他にはですね、先週ですよね、あの双子座流星群ね毎年ありますけど、このメテオスキャッターをね、体験された方はいらっしゃいますでしょうかね。まあ、今年はね、まあ、気がついたので、13日14日ぐらいかな、に空を見てましたけどね、一つも見れませんでしたね。はい、ご覧になった方はいらっしゃるでしょうかね。 メテオスキャッターを使ったですね、通信、こういったこともですね、こういう時期に楽しめるということでね、トライされた方がね、いらっしゃったのかなという気がいたします。この流星群をですね、このリアルに観測できるアプリがありまして、でこれは50メガの周波数をですね、送信してそれを、受信するというアプリケーションでございまして、福井大学さんですとか、福井工業高専、それから、宮崎とかですね、福島、北海道とこういったところからもですね、やはり50メガの信号が出てまして、このアプリケーションを使ってですね、表示をするというものでございますね。通常ですと、受信できない、50メガの周波数を送信してですね、この流星があるとこの受信することができるという、この辺のシステムをですね使ってですね、このアプリケーションとしてその流星の位置をですね確認するというようなアプリケーションもありましたけどもね、最近ちょっと起動してませんけれどもね、こんなのもありましたよね。はい、アマチュア無線とですね、この天体観測っていうのもなかなかのつながりがあってですね、天体観測されている方がですね、アマチュア無線も同時にですね、行うという方もね、もちろんいらっしゃいますよね。天文の中にはですね、自ら電波を発射している、発射しているというかね、発信している、星もありますのでね、それを受信したりとかね、そういうようなこともありますし、いろいろですよね。また大きな電波望遠鏡なんかもありますしね、いろんな形で電波と天文のですね、この関係というのは非常に深くあるわけでございますけどね、いろいろとこのね、世界中の無線局をこう受信機で探し当てて更新するということと、望遠鏡を使ってね、満天の星をこう一つずつこう見ていくというところにね、なんかちょっと似て非なるものがね、あるのかなという気がいたしますけどもね。はい。天体観測の方はですね、なかなか趣味としてはないんですけどもね、時折望遠鏡でですね、空を見ることがあるんですけども、やはり専門の天体望遠鏡じゃないとよく見えないんですけどね、肉眼で見るよりも、たくさんの星を見るのに驚きますけどもね、はい。たまにはね、夜空の星を眺めるのもいいかなと、そんな感じもいたしました。はい。というわけでね、いろいろとこの電波の世界もですね、今年もいろんなことがありましたけどもね、来週はちょっとね、今年1年の総ざらいをですね、このコーナーでやれたらなというふうに思っているところでね、ございますけれども、今年初めてね、アマチュア無線を始めた方もおられますし、きっとですね、いよいよ再開と、長年 QRT されてた方がですね、このコロナの自粛でですね、ご自宅にいる時間も多くてですね、切らしていた無線を再開局して、また浦島太郎の状態でですね、いろいろと調べられているという方もね、結構おられますね。番組もお聞きになっている方がね、また始めたいということでお聞きいただく方ももちろんいらっしゃいましたしね、そんなきっかけになっていただければ非常に嬉しいなというところでございますけどもね、今年1年本当にね、いろんなことがありましたけどもね、はい、何はともあれ、先々週ですか、放送の回数も500回を重ねましたのでね、いよいよ目標の599回に近づいてきたという感じでございますのでね、毎回毎回放送を行うごとにですね、心して、お伝えしたいなというところでございます。はい、というわけでございましてね、遅れ押し迫ったですね、23日ということでございますが、本日の QRV 以上でございます。はい、それではこの辺でね、一曲お送りしたいと思います。今日は、クリスマスイブのさらに前の日ということでございますけどもね、ラストクリスマス、これはワムですね、これもおなじみの曲でございますけどね、こちらをお送りしたいと思います。毎年12月はね、だいたいお送りする曲はね、だいたい一緒になってしまいますけどもね、はい、こちらの曲もね、クリスマスのね時期に非常に、ふさわしいと言いますかね、非常にイメージが強い楽曲でございますよね。ワームの皆さん方はね、最近どうしたんですかね、このところ、全く情報がありませんけどもね、ご活躍をされているんでしょうかね、非常にいい曲でございますね。この時期になりますと思い出す曲でございます。ワームのラストクリスマス。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
59
はい、それでは59コーナーいつもの通りお送りしたいと思います。今週もね、たくさんメッセージいただきましてありがとうございます。
また無線、
ね、全部ご紹介できないのが本当に申し訳ないんでございますがね、まあ、このところ500回を通過したということで、結構ねコメント、またそしてメールの方もねいただいておりますが、皆さんねご紹介できずに、本当に申し訳ないんですけども、今日もねできる限りご紹介をしていきたいと思います。まず今日最初はですね、おなじみですね、トマピョンさんですね。はい、久しぶりでございますね。ありがとうございます。500回おめでとうございます。特に500回はスルーをして599回を目指すというのはいかにも QRL らしいですね、ということでね、ありがとうございます。まさにね、はい、数字のこだわり、番組でも時々取り上げられておりますが、当方も数字にこだわりがあります。車のナンバーは599にはしませんでしたが、手持ちのいろんなもので599を使ってますということでね、はい、キャッシュカードの番号を7388にして、キャッシュがさよなら、これは笑いましたということでね、コメントいただきましてありがとうございます。まあね、携帯電話ねやっぱ結構いらっしゃいますよね。それから、はい、車の方の、ね、599、これはもう皆さんおなじみでございますけどね、その他にもね、いろいろなものがありますよね。まあ、番組でもですね情報いただきましたけど、東京にあります八王子の高尾山がですね599メーター標高がねありまして、599グッズっていうのをですねショップで売ってるんですよね。はい、トートバッグに599って大きいバッグが、大きく書かれたものがありまして、以前ですね番組のリスナーさんがですねハムフェアで、見せていただきまして、どうしても欲しくてですね、その後高尾山まで行って買いに行った覚えがありますけどね。はい、それはもう大事に取ってありますけど、その他にもいろいろ599のグッズがあるのでね、意外とアマチュア無線の皆さん方にはね、高尾山穴場でございますのでね、ぜひ一度立ち寄りいただければと思いますけどもね。
何が面白いの？
はい、それから、はい、ね、7388、まあ、キャッシュカードこの4桁の暗証番号っていうのがね、今考えると4桁の暗証番号っていうのはね、なかなか危ないところありますよね、これね。なので、よほどのことがなければキャッシュカードは絶対にもう落としてはならないというところでねございます。まあ、ネットの世界ですとね、4桁の暗証番号ってまずないですからね、非常に長ったらしい、パスワードをね、こちらを、設定しなきゃいけないということでねございますけどもね。はい、まあ、0599の人はね、キャッシュカードの番号あるかもしれないですけどね。はい、そうですね、7388さよならということでね、キャッシュがどんどんいなくなっちゃうっていう、それも寂しいものがありますけどもね。はい、まあ、覚えやすい番号であると思いますけどもね。はい、はい、どうもトマピョンさんありがとうございました。はい、またなんかね FB な番号ありましたらぜひ送っていただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして HDG 堀さんですね。はい、この方も久しぶりでございますね。はい、FT8 で楽しんでます。最近はなかなかリグの設定やら何やらで悩みましたが、なんとか運用までこぎつけることができました。眺めているだけでも面白いのですが、やはり更新を楽しまないといけませんね、ということで国内局の、更新から始めています。最近は7メガの国内運用周波数はいろいろと問題視されていますね。大騒ぎになっているようでございますが、多くのモードが混在する周波数帯でありますから、うまく住み分けができるといいのですが、このあたりは、JAL さんを中心としてですね、しっかりと検討していただきたいと思いますと書かれておりますね。そして14メガにも最近、興味があり、眺めているだけですが見ています。そして先日運よく二山の合格をいただいたので、免許証、これまだなんですかね、免許証が届き次第変更申請をして運用してみたいと思います、ということでね、二山合格ということでね、おめでとうございます。まあ、やはりね、この周波数帯こういうね14メガに出たいんで二山取りたいっていうね、そういう意気込みがあればですね、やはり合格の近道にもなるのかなって気がいたしますよね。はい、まあ、受信だけはねできますのでね、まあ14メガですとね、やはり DX の局もね、たくさん見えてくると思います。またこのところのコンディションがね非常に良いので、日中からね非常に多くの、DX 局はねパラパラこうリスト化されて、見えてきてると思いますけどもね、
見える、
はい、やっぱり見えていますとね、どうしてもコールサインクリックしてですね更新をしたくなるというのがね、ありますけれどもね、まあ、変更申請をして、 運用が可能になってからですね、運用していただきたいというふうに思います。はい、それからそうですね、今7メガの、ね、周波数関係はね IARU の方からね周波数を動かしてくんねえかっていう打診があって、まあ、JAL さんの方からですねコメントは出てましたけどね、具体的なことが全然なくてですね、どうしたもんかということで、運用されている皆さん方がね、こういった方がやった方がいいっていうね意見をいろいろとねネットの方でも、取り返しをねされているようでございますけどもね、まあ、7041が国内周波数ですよね。でこの周波数を40以下にしてくれっていうようなお願いということなんですよね。で、まあ、当然ですがコンテストとかの CW なんかもねぎっしり、ね、特にまあオールジェとか全身電軍ですともうびっしり入ってますからね、この辺の更新もあるかもしれません。まあ年中ではないでしょうけどもね。それから、まあ、一応この辺りがって言われている7037とかあの辺の周波数、まあ、この40までということですから実質7037が、VFO のキャリア周波数の上限だと思うんですけど、まあ、この辺の周波数だとちょっとねこれワッチしてみると、あのロシアからのビーコンが出てるんですよね。 M とか F とかずっと打ってるね、それとか RTTY はいるし、いろんなのデジタルモードの皆さん方がいますし、コンテストの時にはその CW もいるとかですね、なかなかあの住み分け難しいんじゃないかなって気がしますよね。いろんな部分での交通整理も必要かと思いますけどね、IARA に回答期限が今月いっぱいということですからね、やはりこのあたりも非常に急がないといけないんでしょうけども、こう今現在でね、その何らか その発信が JAL の方からは、このコメントというかね、こうなりますからよろしくっていうテキストが、公表されて、それ以来ずっと何もない状況ですのでね、運用者の方にとっては非常に、なんていうんですかね、困惑されているところではないかなという気がいたします。まあ、一日も早くですね、しっかりとした交通整理ができるといいですが、なかなかこれはね難しいところですよね。はい、そうですか。はい、堀さんありがとうございました。またね、14メガの、ね、様子など、ね、運用始めましたらね、ぜひ情報いただきたいと思います。どうもありがとうございました。続いてもう一方いけますかね。GSA 加藤さん。あ、加藤さんも久しぶりでございますね。お久しぶりですということでありがとうございます。500回おめでとうございます。今年も残りわずかになりました。この時期はローカルや所属クラブの忘年会が本来ならあるんですが、昨年今年とお流れになっております。来年こそは皆さんで集まって、飲んだり食べたりしたいものですね。番組でも何か皆さんと集まれるイベントがあるといいかと思います。ハムフェア今年は中止になりましたが、来年こそはぜひ会場でお会いしたいですということでね。はい、ありがとうございます。本当そうですよね。年末年始ね、アマチュア無線のみならず関連の集まりとかの忘年会新年会も全て、これはなしになってしまいましてね、また今年もね昨年同様寂しいね年末年始になっちゃうのかなという気がいたしますけどね、まあ、来年こそはですね、一つね明るい話題がたくさんある年にしたいもんでございますよね。はい、どうも加藤さんありがとうございました。ぜひ来年はねハムフェアの会場でお会いしたいですね。はい、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでね、エンディングでございます。いや本当にね、今月も押し迫りましてね、もう本当にあと来週ね30日を残すのみでございますよね。放送の方もね今年もね、お聞きいただきましてありがとうございます。まあそういうわけでね、先ほどちょっとまあ59コーナーでもね、お話がありましたけど、ね、7メガヘルツの FT8 の国内同士の周波数についてはね、今いろいろとこう、ネット上でもね、いろんなところでも皆さんのご意見がね、飛び交っておりますけどもね、まあ、いずれにしましてもね、いろんなところの交通整理、これはね、必要になってきますので、早急にね対応していただくことが重要なのかなという気がいたしますね。まあ年始にはね、もちろん、QSO パーティーやら何やらいろいろありますからね、まあ、すぐにこう変更するというわけではないんでしょうけれども、やはりね、期限付きでやはり、ね言われているということは、やはり早めのねいろんな対策等が必要で、あってですね、その後の対応も含めていろいろ大変かと思いますけどもね、こんな話題がね出ておりますね。まあ、FT8 の方はですね、そういうわけで私もあの眺めてる方が非常に多いんですけどもね、本当に、ね、あの運用者が多くなりましたよね。 はい、これがね本当にもっともっと増えてくると本当に混雑しまくりということでね大変でございますけども、まあ、DX との更新とかも含めるとね本当に楽しいのでね、また皆さんもね手軽に更新ができるということで、多いのかと思います。まあ、最近の無線機もですね本当にパソコンとの連動性というのは非常に良くなりましたのでね、できると思いますけども、皆さんとね仲良く楽しくやっていきたいなというふうにはね思いますのでね、はい、ぜひねよろしくお願いしたいと思います。はい、というわけでございまして本日もねお聞きいただきましてありがとうございます。来週の放送がいよいよ今年最後でございますのでまた来週もお聞きいただきたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。